それではご一緒に、主の祈りをお祈りいたしましょう。プロジェクターの方で主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目を許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と世界は常しえにあなたのものであります。アーメン。それでは子供賛美歌記述歌変わります。
はい、今月の子供賛美気づかなかったです。共に賛美をしましょう。最初から気づかなかったイエス様の愛に、
本来ならば、はい、松先生がと思ってたんですけれども、びっくりしました。はい、お呼ばせながら司会者がやらせていただきます。さあ皆さん、ちょっ 問い、子ども信仰問答、問いの25なんですけれども、今まで、何について、誰について言ってたんでしょうね。忘れちゃった？それは私たちと人間について、私たちは罪があるということを言ってたんでしょうね。問いの24を見ると、私たちは罪があるということを言ってたんですよね。そしてこの問い25は何かというと、イエス様がイエス・キリストについて言っておるところです。ちょっと開けてみようかな。よいしょ。あ、ごめんなさい。はい、これが問い25です。ご一緒に言ってください。私たちを罪から救うために、神様は救いとして誰を送りましたか？といえば、もう教会に来ている子は分かりますね。はい。言わないの。はい、言ってくれないから。
イエス様です。
はい、ありがとう。ご自分の一人をイエス様、イエス・キリストを送りましたね。そしてその聖句は、聖書の箇所を見ますと、これ、あ、そうだ、これでいいのかな、はい、ここですね。しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。ガラテヤ人への手紙4章4節。ああ、そうですね、はい、にあります。これが問い、あれ、なんで、ごめんなさい、どっちなんだ、反対、反対、それでは、ご一緒に問いの信仰、子ども信仰問答のイエス・キリストの問いの25、私が読ませていただきます。私たちを罪から救うために、神様は救い主として誰を送りましたか？
ご自分の一人をイエス・キリストを送りました。
はい、それでは聖書の箇所を、しかし時が満ちて、神はご自分の御子を御子の中から生まれたもの、と律法のもとにあるものとして使わされました。ガラテヤ人への手紙4章4節。はい、以上です。それでは、聖書をお読みいたします。 新約聖書、439ページヘブル人人への手紙12章17節18節この箇所をお読みいたします。ヘブル人への手紙、2章17節18節しかし従って神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるためにイエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のあがななだめがなされましなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを罪から、を助けることができるのです。すいません以上の箇所から憐れみ深い大祭司と題して先生から御言葉をいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。私たち一人一人覚えてくださるあなたの大きな憐れみ、憐れみが何かもわからないものに憐れみを注ぎ尽くしてくださるあなたのご愛に心からありがとうございます。私たちの苦しみを、また悩みを、痛みを、そして喜びも希望も期待もあなたは共に覚えてくださることをありがとうございます。そのあなたご自身を礼拝するものに変えていただき、こうして共に賛美をし、共に御言葉に心を傾けられることをありがとうございます。私たちの心を捉えてくださって、柔らかくしてくださって、あなたの御心が分かるように助けてください。ご聖霊が豊かにお働きくださり、導いてくださることを信じます。語る者が付け足しをしたり削ることがありませんように、御言葉をまっすぐ語ることができるように助けてください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヘブル人への手紙を開いていますけれども、2章、今日は17節と18節です。まあ、2章全体にも関わってきますけれども、もう一度17節と18節をお読みいたします。従って神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。まあ、イエス様を、まあ、先週は救い主、救いの創始者というタイトルで覚えましたが、信仰の創始者という言い方をしたり、救い主、またヘブル人の手紙一章でずっと言ってきた御子、まあ、そんなふうにいろいろな言葉でイエス様のことを表現します。救いの創始者、信仰の創始者、御子、このヘブル人への手紙が始まって1章から13章まで、まあ、全部読んだ方は気づくか気づかないか、母子室から結構声が聞こえるので母子室の方集中してくださいね。このマイクが届いていると思いますので、はい、一人の声が、ね、聞こえちゃうんですよね、はい、ヘブル人のこの手紙のほとんどの章に出てくるのは大祭司という言葉です。大祭司、まあ、旧約を読んでいただくと、あ、大祭司、祭司という言葉を聞くなとか、まあ、新約でも読む、よく出てくるところですけれども、今日読ませていただいた2章の17節にも、憐れみ深い忠実な大祭司となるために とありますし、次の章の3章1節も、私たちが告白する使徒である大祭司であるイエスのことを考えなさい。4章14節も、もろもろの天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、私たちの大祭司は、とあります。まあ、大祭司、大祭司、大祭司とこのヘブル人への手紙は、繰り返し繰り返し、この、まあ、1章と11章以外かな、に出てきています。まあ、大祭司というのはでは何かというと、5章の1節を見ていただくと、大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されていますとあります。祭司があり、その祭司の上に立つ、神と人との仲介をする大祭司であると。まあ、出エジプトやレビ記、そのようなものを読んでいくと、大祭司の役割、また祭司の役割が書かれています。神と人との仲介に立つもの。まあ、選ばれるとあるように誰でも良いわけではなく、まあ、当時はアロンの家系、そんな家系などから選ばれていました。この祭司の役割はではどういうものかというと、神様を礼拝するために生贄をほふる、捧げ物をする。まあ、先ほどの出エジプトやレビ記を見ていくと、神様を礼拝するために生贄をほふったり捧げ物をしたりする、そんな姿が見られます。まあ、当時の、まあ、旧約の時代のその神様の前に出る礼拝をする姿を見ていると、まあ、人は神様の前に手ぶらでは出られなかったんだということに気づかされます。生贄を捧げるために、その生贄も全焼の生贄、和解の生贄、なだめの生贄と、それぞれに生贄の種類があり、それぞれに必要な動物の血であったり肉であったり、そのようなものが分けられたり裂かれたり注がれたりと、何をどこにどう捧げるか、まあ、そんなことも細かく定義されています。契約だけではなく新約にも出てきますが、まあ、バプテスマの父、バプテスマのヨハネの父であるザカリアという名前を覚えているでしょうか。ルカの一章のところで、まあ、バプテスマのヨハネが生まれる前に起きたいろいろな不思議を覚えましたけれども、その父ザカリアも祭司として子を託すためにというようなことが書かれていました。祭司は何を着るのか、手順は何か、そんな新約に至ってもやはり細かい定義はありました。その役割は年に一度のものであったり、毎日の役割であったり、ザカリアは何年かに一度の役割が回ってきていました。神様を礼拝するということが、神様の前に出るということが厳粛なものであった、恐れ多いものであったということに気づくのです。そのすべてのなだめ、17節にあるようにすべての点で民の罪のなだめをイエス様が十字架でご自身の肉を捧げ、ご自身の血を流し、そこから動物の血を、動物を捧げるという、和解のための、全焼のための生贄の儀式はなくなったのです。イエス様が大祭司として十字架で死なれ、その贖いによって私たちは生贄もいらない、なだめもいらない、何も恐れることなく神様の前に出られるように、出させていただけるようになった。大祭司であるイエス様、その言葉を聞くときに、神と人との間の仲介をしてくださったんだ、今まで祭司たちが役割として持ってきた細かい定義のあった、これを守らねばならない、これをしなければならないというものから解放されて、神様の前に イエス様の十字架によって許されたもの、神様との交わりを持つことのできるもの、礼拝を捧げることのできるものとして立たせていただいた。厳粛であるというところから、まあ、少し表現がふさわしくないかもしれませんが、気軽に自由に礼拝ができるようにされたと言ってもいいかもしれません。神様の前に出るということが恐れ多いことというよりも、まあ、恵みを覚えることはあるかもしれませんが、神様の前に立つことの、まあ、喜びを覚えるより自分の都合に合わせた形で私たちが礼拝しようとするようになった現実はあるかもしれません。それでもイエス様は、それでもそのような私たちのために十字架にかかっておられた。ご自分の命を捧げ、その死を通られたんです。イエス様は死を通られた。今日読んでいただいた少し前のところの15節に、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためという言葉があります。イエス様が捧げられた命、イエス様が死なれたということ、それは神であるからイエス様にとって余裕なことで簡単なことであったかというと、そうではありません。ゲッセマネの祈りでイエス様何を祈っておられたか、ラザロという人が死んだという時にどんな悲しみを通られたか、ご自分の死に対しても人の死に対しても全てを失ってしまうような、人が思う不安もご自身も不安も何かに引き離されるような、今まで築いてきたものを手放さなければいけないようなものをイエス様も通られた。人も通る。苦しみも不安もあることをイエス様は味わっておられる。第一コリントの15章26節というところ、もし開くことができれば開いていただきたいですが、第一コリントの15章の26節にこのようにあります。第一コリント15章26節、最後の敵として滅ぼされるのは死です。最後の敵として滅ぼされるのは死。死というのは、もし私たちが誰であっても深く向き合っていくならば、誰もが恐れる最後の敵としてあるものだと聖書は教えています。イエス様ご自身の十字架の前のゲッセマネの祈りもそうですし、ラザロの死もそうです。他のところにおいても恐れであったり不安であったり涙の場面はいくつも描かれています。その死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するために、イエス様はご自身が人となって病を悩みを死の恐れを通られて、死そのものも通られて打ち勝たれた。打ち勝ってくださって、私たちの死の概念を変えてくださったのです。死が終わるものではない、死で滅ぶもの、死で終わってしまうものが永遠に生きるものに変えてくださった。神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければならなかった。すべての点でイエス様は同じように通ってくださったのです。神様に示されたこれが人間のための救いである、 そのためにこの地上に来られ、人として生まれ、神様の御心に従い通された。そこにイエス様が憐れみを持って人の心の傷や体の痛みや落ち込む心に不安に寄り添ってくださることを覚えるのです。厳しさもあります。厳しさもあると同時に、イエス様はその涙を聞かれたり拭われたり、悩みを聞いてくださる。憐れみ深い、その憐れみには共に苦しむ、共に耐えるという意味があります。その憐れみの思いの中には、腹綿が痛むほどあなたのことを思うという、その意味があるんです。自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができると。自分の腹の底から、その深いところから痛むほど人のことを思ってくださり、私たちのことを覚えてくださる。喉からではない、腹からなんです。こんなに、3節にありますね、こんなに素晴らしい救いを私たちはいただいている。こんなに素晴らしい救いをいただいていることを私たちは覚えたいのです。だからないがしろにはしてはいけない。少し先の箇所ですが、4章16節にこのようにあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆に近づこうではないかと。イエス様の憐れみによって、この苦しみを通られて、私たちの痛みを悩みを共に分かち合ってくださる、その憐れみによって、神様と私たちが大胆に近づくことのできる、躊躇しなくていい、神様に近づく道を示してくださって、私たちがいくら神様を遠くに覚えたとしても、私たちが神様を小さくしたとしても、この近づく道は開かれていると覚えたいのです。イエス様は憐れみが深く忠実な大祭司である。皆さんの心の中に共にいてくださるイエス様のその憐れみを覚えてほしいと思うのです。この罪人のために開かれた、神様に近づく、大胆に近づくことのできる道が開かれている、この天地を作られた方に神様とお呼びすることができる、小さな一人一人を覚えてくださる、この方から心を離さずに、イエスから目を離さずに歩んでいきなさいと、ヘブル人への手紙は繰り返し繰り返し言うのです。私たちは時々心を離したり、忠実でないなというところを通ったりします。しかしイエス様は忠実な方であると。私たちがどれだけ真実でなくても、イエス様は真実である。ご自身を否むことができない。その方が神と私たちの間の仲介となってくださり、導き続けてくださっていることを、今日もこのところで覚えたいと思うのです。お祈りをいたします。憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。愛する天のお父様、お名前をあがめます。私たちが今こうして 自由にあなたを礼拝させていただけるところに置いてくださり、心からありがとうございます。眺めも和解のための儀式もいらない、そのままの姿で神様の前に出ていいことを教えてくださりありがとうございます。私たちがどれだけ神様を、イエス様を小さくしたり、遠くに思ってしまったりしていても、イエス様の愛は変わらずあり、尽きない憐れみをお示しくださっていることをありがとうございます。私たちはそれにすがって、それを心に留めて、イエス様が開いてくださったこの道を歩んでいきたいと願います。いろいろなところに目が止まりますけれども、イエス様から目を離すことがありませんように、大胆に恵みの御座についていくことのできる、その希望を覚えていくことができるようにと心から願います。私たちの心に今日も触れてくださり、引き上げてくださることを覚えて感謝をいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは応答の気持ちを持って、賛美を捧げていきたいと思います。新聖歌183番、悩める人々、ご一緒に賛美しましょう。献金の時を申したいと思います。ご用意のある方、どうぞ心から下げてください。今日は 杉木兄弟にお願いいたします。
お祈りいたします。天にいます私たちの父を皆をあがめます、まだまだ暑い日が続きますが、皆の健康が守られ、心身ともに、健やかな生活ができますように、主を見上げて、常に歩んでいけますように、少ないですが今日の、捧げ物を、主の働きのためにご用意お持ちください。この祈りイエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは唱詠新聖歌62番雨津御民も、差し支えなければどうぞご起立ください。そして唱詠をもって会を閉じます。
いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。ご着席ください。